中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれどもウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。今回もですね、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオということで、マーケティングになかなか、今まで縁がなかった、それからこれからどんどん頑張っていきたい、ね、あるいは一人でいろんなことやらなきゃいけない、その中でウェブマーケティングもやらなきゃいけないということで、勉強したいんだけども何からやっていいかわからないといったような、方々ですね、自分たちのホームページも頑張っていかなきゃいけないけれども何をしたらいいかわからないという方に向けてのポッドキャストになります。ぜひ最後までお聞きいただければ幸いです。今回はですね、まず、紙のニュースレターですね、紙の情報誌というものを弊社の方で、ラウンドナップ、コンサルティングの方で希望者の方にお配りしています。ウェブコンサルティングニュースレターということで、カラーで、A4 の12ページですかね、毎回1万文字ぐらいを私自身が書き下ろしている、ものです。その内容を少しご紹介したいなと思います。でこちらはですね、無料で、ラウンドナップコンサルティングのホームページの方で、ですね、ちょっと個人の方ではなくて、法人あるいは法人で働いている方ですね、あるいは個人事業主の方に限定させていただいてはいるんですけれども、無料で配送しておりますので、よろしければご登録ください。はい、でその中で今回いくつかトピックスがあるんですけども、その中で一番お伝えしたいことが、なぜこうですね、ウェブを活用できないのかっていうところをもっと掘り下げてもらいたいというところなんですね。で、小規模企業 白書ですかね、新しいのが出ましたけれども、その前の一番最初の、2014年5年かな版で、データを見てみると、だいたい7割ぐらいの小規模企業の方がウェブを活用できてないっていうふうに答えていて、で実際弊社の方にいろんなご相談をする方っていうのも、エキスパートを要している会社、ウェブをすごく活用している会社よりは、どうしていいかわからない、何かやっていいかわからないけれども、そこから相談したい、ね、予算はこれぐらいだから、その中で一番最適な方法を教えてほしい、一緒に手伝ってほしいというような案件が多いですね。で、どんな案件でもそうなんですけれども、やっぱり社内でですね、コントロールできないといけないというのがあります。はい、やっぱりマーケティング、セールスっていうものは商売の一つの根幹ですよね。ね、蛇口の元栓に当たるものですから、その部分を完璧に外に丸投げしてしまうっていうのはすごく怖いですね。ね、例えばこれ下請け元請け構造みたいなところにもつながってきますけれども、ね、上の会社、つまり案件を持ってくるような、売り上げを持ってくるようなところが力を持ってしまうと、それに従わざるを得ない。で皆さんがもし今現在どこかの会社に依存してウェブカーの問い合わせとかそういうものを得ているとしたら、きちんとそれを自社のナレッジ、自社でもある程度何してるか分かる、あるいはそこの会社が無理を言ってきた時に同じことを他の会社に依頼することができる、ね、こういうことやってきてこんなことやってきたんだけれども、ちょっと条件が悪くなったから別のところにやろうというような、ある程度の知識、そんなすごいプロフェッショナルな知識はいらないんですけれども、他のところにきちんと説明できるようなある程度の、知識というものは持っていかないと、企業として非常に、危険、リスクの高い状態になってしまいますと。これはいろんなところでお伝えしていることなので、またこの内容かというふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれないですけれども、本当にこの考え方大事なんですね。今が良くても将来どうなるか分からないです。実際うちに相談してくるお客さんも、ずっとお付き合いしているところが急に今潰れてしまったり、業態変換をしてしまって、価格が上がってしまった、それから、今までのサービスが受けられない、だから困ってるっていう方も多いです。はい、なのでそういう時に、他のところに、依頼できるような形を作っておくことっていうのは非常に重要ですね。はい、でということを考えると、やはり皆さんの社内で一人でもいいです、きちんとそれなりに知識を持っている方というのは必要になってきます。はい、 でも大体皆さんですね、もちろんお忙しいということもあると思うんですけども、ほとんどの方がウェブは苦手だというふうにおっしゃいます、はい、でこれはですね、本当に苦手な場合と、実は他のところにも他のところが苦手なケース2つあるんですね。でその内容っていうのを今回ニュースレターで最初の3分の1ぐらいで書いていって、これを特に苦手だと自分が思っている方に読んでもらいたいんですね。で少し抜粋をさせていただくと、ほとんどの方ウェブが苦手ですっていう方の中で、かなりの方がそもそもパソコンが苦手です、はい、でパソコンがよくわからない、まあ、Windows つけます、でちょっとホームページを見たりとかメールのチェックぐらいはできるけれども、それ以外の、他のことができない、それからタイピングができない、文字が打てない、ね、一本指でもいいです、文字が打てると全然違ってきます、ね、携帯では打てるけれどもパソコンのキーボードが使えない、でこういう方が、こういう方がですね、ウェブにいきなり挑戦しようとしたらそれは転びますよね。だってホームページ、もう文字打てなきゃどうしようもないです。でちょっとした画像を作る、でちょっとした画像を作るのってそんなにすごいスキルが必要じゃないんです。例えばその図だったりフローチャートとか、そういうものって今パワーポイントを使ったり、で表組だったらエクセルを使ってちょっと綺麗なものを作って、それをキャプチャして貼ったりとか、そういう形で専門の画像編集ソフトなんかを使わなくても分かりやすいホームページっていうのは作れるんですね、はい、私もちょっとした図だったら本当にパワーポイントを使っちゃいます。なんでかっていうと、それをそのままお客さんに渡せばその子そのまま活用してもらえるからです。そのホームページ制作においてですね。で、Excel なんかもこんな感じで表を作ったんで、まあよかったら再利用してくださいっていう形でホームページ制作の時にね、その後のことを考えたりはすごい、イラストレーターとかフォトショップとかで作っちゃうと皆さん自分ではいじれなくなっちゃいますから、なるべくそういうもので作るようにしてます、はい、まあ、そんな感じでそういうオフィス系のソフトを使うだけでもすごい、ビジュアルっていうものは出せますので、でなのであんまりですね、もう今そんなそこまでデザインの特殊な力みたいなものがなくても、ホームページの活用みたいなもの、ウェブの活用、まあ、ホームページの活用ですね、まずはというものはできるんです。で皆さんでもできないできないって、苦手だとおっしゃる。でそれはまずですね、パソコンに慣れてないって方多いんで、本当に繰り返しになりますけども、パソコンに慣れていない、キーボードが打てない、それからまあ仕組みがよくわからない、でそういう状態でじゃあウェブやろう、じゃあ自分たちでやってみよう、自分たちでやるときに、例えば昔だったらホームページビルダーとかそういうものを使ってみよう、それは使えないですよね。だってそもそも難しいソフトである、ね、わけですから、その前段階のワードとかエクセルとかそういうものが使えない状態でいきなりそんな難しいものに挑戦したってうまくいかないわけです。なのでそういう場合にはまずちょっとパソコンに親しんでくださいと、それからウェブ活用しましょう、こっちの方が絶対に早いです、はい、それからタイピングですね。タイピングも文字が打てるようになると全然世界が変わります。はい、自分たちでコンテンツを作りましょうって言われたときに、皆さんは自分で書けないっていうんですね。で、その書けないにはいろんな種類があって、何を書いていいのか分かんない、どういうふうに書いていいか分かんないっていう問題ももちろんありますけれども、そもそも文字を打つことが得意じゃない、文章化することが得意じゃないっていうケースがとっても多いです。で、もし文字が打てるようになれば、やれることはいっぱいあります。それはいろんな文章を、まあ、昔でシャドーウィングみたいなもんですけども、引き写して練習したり、いいものを真似したり、ね、それから自分でブログをやって文章を勉強したり、そういうのは自分で打てて初めてできるものですから、ね、まずはやっぱりタッチタイピングができないと、そもそもウェブの活用っていうのは難しいっていう話になりますし、はい、でそういうところがですね、問題の方が多いんですね。はい、なので、自分たちが、まあ、僕ウェブ活用しなきゃいけない、ホームページ活用しなきゃいけないっていうふうに思って、そしてでも自分苦手なんだよなって思ってる方は、そもそも自分はパソコンはできるのかっていうのをちょっと考えてみてください。で、パソコンができて、それでウェブが活用できないっていう状況だったら、もうそれはうちみたいなウェブのコンサルとか、ウェブの、パートナーですね、 をやってるところと一緒にやればいい話ですし、また、それからウェブの制作会社さんなんかと、ある程度ちゃんとですね、やり取りができるようになりますし、情報とかを探すこともできるはずです。はい、でも、そもそもパソコンが苦手で、だからウェブもできないんだっていう場合には、まずちょっとパソコンを覚えてもらった方が絶対に早いです。パソコンって今いろんなところ、例えば自治会とか、自治会じゃないや、商工会とかで、無料でやってる場合もあれば、そういうチェーン店とかもありますから、そういうところで覚えてもらった方が、ね、絶対にその後早いです。それから、それプラスですね、やっぱりこれはニュースレター、情報誌の方でも結構書いてるんですけれども、つまんないっていう方多いですね。なんだかもう文字をいっぱい見て、難しいことを覚えなきゃいけなくて、で、そして、専門的なことを自分たちでやんなきゃいけない。で、これは、それはつまんないです、そう考えたら。でも、考え方を変えるだけで面白くなってくる。そういうことはいっぱいあります。例えば、一つ例を挙げれば、ね、アクセス解析、数字として見てるとすごいつまんないですよね。平均滞在時間が4分です。1人が 2.3 ページ見てます。そんな数字ばっか見てても面白くないですけど、でもじゃあ、その後ろに人がいるって想像したらまた変わってくると思うんですね。あるページからこのページに10人中、こんなに大きくバナーが置いてあるのに、なんで10人中1人しかそれをクリックしてくれないんだろうって考えたら、もしかしたら文章が悪いのかな、色が悪いのかな、デザインが悪いのかな、それから来てる人のニーズに合わないのかなっていうふうに、後ろにいる人間のことを考えると、結構楽しくなってきませんか。そうすると、そこで、じゃあ自分たちのお客さんにちょっと見てもらおうと。で、見てもらったら、あ、こういうふうに書いてあるから、ここクリックしてくれないんだ。あるいは、あ、そっか、周りとこんなふうに色が同じになっちゃってるから、クリックしてできるように見えないんだとか。そういう人間心理みたいなものがどんどん分かってくるんで、これすごく、特に営業が好きな人とか、人と話すのが好きな人、人間が好きな人は、本当はウェブの解析とか、それからその先のホームページの改修とかって、本当は好きになれるはずなんです。延長線上にあります。はい、これはもう考え方を変える。頭の中のパラダイムを変えれば、そっちに行けるんですね。楽しくなれるんですね。はい、でそっちにポーンと飛んでいった方は、うちのお客さんもそうですけれども、勝手に自分たちでいろんなことをテストしたり、挑戦したり、作ってみたりして、自分たちで自立できるようになりますし、自分たちでノウハウとかナレッジを貯められるようになります。で、そっちに行かないで、なんかつまらないなと思いながらやっていると、成果にもつながらないですし、で、悪い面ばっかり見えてきますね。なんかめんどくさいなとか、成果上がらないな、お金かけてるのに全然ダメだなとか、そういう悪い面ばっかり目についてしまって、結局やめてしまう。で、今までやってきたことがパーになってしまう。ね、どうせやるんだったら、絶対成果を残した方がいいですよね。残したいですよね。だとしたら、結構これ、すごくね、ビジネスっぽくない言い方なんですけども、いかにして自分たちが楽しめるように、自分たちを統制するか、感情を統制するか、そうなれるようにスイッチを入れるか、これがすごく成果に直結していきます。でこのあたりは情報誌の方にもいろいろ書いてあるんで、よろしければ今申し込んでもらえれば最新号なんで多分その号がいくと思うんで読んでいただければと思うんですけれども、ポッドキャストでもこのことをお伝えしたいなと思って今回お話しさせてもらいました。本当にですね、考え方、それから自分が実はどこが一番ボトルネックなのか、これを抑えるだけでウェブに対しての苦手意識とか、それからそれに対するなんていうんですかね、パフォーマンス、やる気、苦手意識、そういうものが全部ひっくり返って楽しくワクワクするようなものになります。本当に裏返しになります。はい、そういう状態になったら自然と成果は上がってきます。はい、でそういう状態にするのがもちろん私たちの商売でもあったりしますしね、そういうふうになってもらって卒業していく方っていうのはそのまま勝手に成功してくれるわけです。はい、ぜひですね、もちろん情報誌も読んでもらいたいですけども、皆さん一回考え直してください。ぜひこのポッドキャストを聞いたら、自分苦手だなって思ってる人は何が苦手なのか、ウェブに関して何が苦手なのか、それは、技術的な問題なのか、それともそもそもパソコンが苦手なのか、それともなんかウェブに対して怖いのか、あるいは、失敗が怖いのかとか、いろんな原因がある。で、その中でその問題を 潰していく、そして自分がどうやったらそれを楽しめるようになるか、これを業務時間の合間にですね、考えて少しずつでもいいんで改善してみてください。これが私は根本的な成功への大きな一歩だと思います。はい、これぜひ皆さん変わっていただければと思います。はい、もう人間が変われば、ツールなんていうのは何でもいいです。でいろんなサービスを使ってそれで成功した人って言って成功事例とか載ってますけれども、大体のものはですね、あ、この人だったらどんなツール使っても成功しただろうなっていうようなケースがほとんどです。あるいはこういう市場環境でこういうことすればどんなツール使ったってまあ成功しただろうなって、ワードプレスを使おうが何か他の CMS を使おうが自分たちで HTML で作ろうが多分こういう考え方の人は成功するだろうなっていう人が大体成功事例にいます。はい、でそれは裏を返せば、成功しないマインドを持っている方っていうのは何を使っても大体成功しないです。もう営業代行みたいな方で形で他の人に魚を釣ってきてもらうっていう不安定な経営をするしかないです、ね、そうではなくて自分たちできちんと経営をして売り上げを上げていきたいとしたら、まずそのやっぱりメンタルの部分を考えて乗り越えて、ぜひですねウェブを活用できるようになってもらえればと思います。ちょっと今回はですね、そんな感じでこうぼやっとした話になってしまったんですけれども、どんな細かいテクニカルなノウハウよりもそういった根本的な部分が一番大事です。ぜひともそういったところをですね、考えながらお仕事していただければと思います。はい、それからということで今回は以上ですね。はい、あとはですね、お知らせとしてはずっとお話ししている情報誌の方は、おとといぐらいに発送、6月の4日ぐらいに発送されているので、多分、前半には着くんじゃないかなと思います。もし、不備などありましたらご連絡ください。それから、ですね、コンサルですね、コンサルの方でずっとご希望いただいていた対面と電話のコンサルの方を、リリースしたいと思っています。それが半ばぐらいになります。ちょうどサイトの方を大幅に変更しなきゃいけない関係で、遅れています。で値段はですね、市場価格を考えてそれより少し安めに設定しようとしているんですけれども、まあ、とはいえ、最初からいきなりですね、なんか3万とか4万とか言われても困るっていうこともあると思うんで、ちょっとキャンペーン価格みたいなものを設定して皆さんのご意見なんかも聞きたいなと思ってます。特に電話コンサルとかですね、やっぱり文字だとよくわかんないよとかいう方いらっしゃいますし、話しながらっていうものもあると思います、ね。で電話コンサルもですね、いきなり電話 して、分かんないこと、分かんないこと今から30分以内で聞いてくださいとかそういうものではなくて、ね、そういうものではなくて事前にお伺いして、それに対する答えをこちらで用意して、でそれをの回答を事前にお送りして、でそれをもとに、改めて電話口でこれからこうですよということをこちらでコンサルティングして、で質問を受けたまるっていう、ちゃんと何、ですかね、まあ会議ダラダラした会議みたいにならないように、意義のある、電話コンサルは一応30分単位なんですけども、30分に、しますので、そういう形のコンサルティングというものをご希望の方、オンラインチャットはちょっとなっていう方は、ぜひ申し込んでいただければと思いますし、また場所はちょっとしばらく池袋限定なんですけども、同じような形できちんと対面でコンサルティングする。これは複数名の方は特におすすめですね。はい、スカイプのとかの電話コンサルはやっぱり1対1になっちゃうんで、というものをやろうと思って、います。ちょっと準備中ですね。それから、サイトの方もですね、うちのメディアウェブ戦略ラウンドナップなんかと統合したり、それから、私自身が今年本を出したり、過去作ってきたナレッジというものがかなり溜まってきて、今サイトの方のページ数がですね、500ページ600ページになってきて、もうごちゃごちゃなんで、ちょっと私自身の、ナレッジのページなんかも別に作ろうかなと思っています。はい、何かご意見ご感想、それからサービスにこういうものを入れてほしいみたいな、ものがあれば、ぜひともですね、ラウンドナップコンサルティングの問い合わせフォームの方から匿名でもいいです。送っていただければと思います。そちらにですね、返信必要、返信いらなければ返信不要と書いていただければと思いますし、返信、よろしければやり取りさせてもらえればと思います。できるだけ皆さんが必要なものを提供して、そして皆さんにハッピーになってもらうというような商売を引き続きやっていきたいというふうに考えています。はい、それではですね、ちょっと最後、お知らせが長くなってしまいましたけれども、今回のポッドキャストは以上になります。 ぜひともですね、過去のポッドキャストも含めて、この梅雨の嫌な季節ですね、ですけれども、聞きながらいろんなことを覚えていただければと思います、はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。